暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回のテーマは旧二戸市の歴史民俗についてということで、本日は二戸歴史民俗資料館より稲葉さんにスタジオにお越しいただきました。稲葉さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は主にどういったことについてお話ししていただけるのでしょうか。
今日は、資料館にも数展示してあるものもあるんですけれども、子安様ということについて、ここでお話ししたいと思います。
はい、子安様、この名前は聞いたことがあるんですけれども、
はい、
そもそもこの子安様とは、何なのか教えてください。
はい、子安様という神様は子授け安産、子育てにご利益があるという民間信仰で、実はこの二戸市内、金田一近辺には結構、残っておりまして、で今の二戸市内でも、市内よりはちょっとこう、離れた、例えば前沢だったり、例えば野の上だったり、そういうところには結構まだ持ってらっしゃるお宅があるということで、実はですね、平成27年から少しずつですけど調査を始めまして、
はい
はい、それで、さまざまな箇所に、結構残っているということが分かりまして、それで、調査を細々とですけど始めました。
そうだったんですね、はい。そっか、この、子授かりだったり安産などにご利益があるっていうことで、
はいはい、
子安様、この子安様を祀っている、お家では、
はい、
何かその儀式じゃないですけど、なんかそういうことってしたりするんですか。
はい、はい、そうですね、今その子安様のことについて、どういう神様か簡単ですけど紹介したんですが、1年に1回、やっぱりお祭りみたいなものがあって、この子安様っていうのは女性と子供の神様なので、その村にとってみるとすごくその大事な神様です。1年に1回のお祭りの時に、例えばですね、お産を控えたお嫁さんたちだったり、あとは、ちょっと病気しがちな子供さんを持ったおばあちゃん、お母さん、来て、その子安様にお願いするんですね。安産でありますように、子供が丈夫に育ちますように。今は女性の病気をお願いする方も増えているそうです。なので、そういったことをですね、自分のお願い事をまずそのすると、そしてそれが叶った時、自分のお願い事、例えば無事に子供生まれました、子供が病気治りました、そういう時にはお礼参りと言って、そのまたお礼のためにそのお祭りの時にお参りするという、そういうふうにして、細々と各村の、そのおばあちゃんたち、お嫁さんたちがつないできた、 その者たちになります。でこれですね、実はあの子安様って神様だって今言いましたけど、うん、形は様々あるんです。
あ、そうなんですか。
はい、神様っていうと多分その仏像になったものをこう想像するかと思うんですが、まあ、確かにあのお地蔵様の形をしていたり、あとは観音様の形をしていたりあるんですけれども、 そこにはですね、木でできたのもあれば、例えばですよ、木でできたのもあれば、うん、石でできたのもあります。そして、その形がですね、うん、仏像ではなくて、はい、例えばその帯枕わかりますか、う
ん、はい
はい、帯枕のような形をしていたり、これあの持ち主の方に聞いたんですけど、うん、あの綿でくるんだような、
はい、
その筒状のその神様だよって教えてもらったり、
は
あ、そしてこれあの面白いんですけど、うんうんうん、鉄がドロドロと溶けたものが固まったものがあるんですけど、うん、それがその子供を抱いた女性の形に見えることから、はい、子安様になったり、
へ、決まった形があるわけではないんですね。
そうです、うん、あの昔からこれが子安様だよと教えられて、うん、ずっとつなげてきたものなので、うんうん、その昔はやっぱりこう見るもの見ることもちょっと、うん、そのなんていうのかな、うんとダメっていうわけではないんですが、うんうん、あまり見ない方がいいと言われて、うん、ずっとそのまま大事につないできたっていうこともあるんですけど、今はまあ割となんかそのオープンになってきて、うんうん、でどういう神様かなと思ってじーっと見たりすることもあります、うん、なのでそれで分かったことがあったりもします、うんうん、はい、
そうなんですね。
そうです、だからあの仏像だけではなくて、うん、そういう形の、神様があるということ で、うん、でまあ、あのその形様々で素材も様々っていうのが、うん、まあ、分かったんですけど、うん、その持ち主の方っていうのをずっと聞いていくと、どうもその三馬さんやってた方が多い、うん、そしてまあ、その三馬さんやってた方たち の、 そのをご先祖様に持ってるっていうお宅には子安様があって、うん、そしてでその子安様を祀るお祭りが1年に1回地域の皆さん、
あ、うんうん、
はい、あのその各その子安様を拝んでらっしゃる家々の人たちが集まって会食をする、うんうん、でそれが女子会なんですよ、女性と子供の、
うんうんうん、
1年に1回、
はいはいはい、
で、その女子会でですね、うん、1年 の、 その自分の子供の安全だったり、うん、あとはお嫁さんだったり自分の安産だったり、そういうのをお願いするという、大体はその仏像であって、その木でできてるものもあるんですけど、うん、石だったりその小さいその帯枕だったりいろいろするもんですから、うんうん、やっぱりあの見てても楽しいですし、うん、あの拝む時にも拝み方を聞きながら拝むんですけど、うんうん、そこそれぞれですごく、楽しかったです、うんうん、取材させてもらって、
はいはいはい、それが今もあの、まあ、全部が全部ってわけではないと思うんですけど、はい、残っているっていうのがすごいですね。
多分そのやってらっしゃる方たちは当たり前のようにやってると思うんですけど、うんうん、それを知らずにその生活している方々も結構いらっしゃって、うんうん、で私も知らない方だったんですけど、うんうん、子安様って初めて聞いたんですよね、うん、平成19年かな、うん、あの金田一の、女性の方から電話をいただきまして、はい、子安様という神様のお祭りこするがら、うん、あのコネがっていう電話だったんですね、うん、でその時にあの私ちょうど3番目がお腹にいまして、うんうん、で安定期じゃなかったので、うん、その時はお断りしたったんです、うん、で申し訳ありませんと、そしたらその何年後だろう、7、8年経ってからかな、小学校入るあたりだったので、その3番目の子が、その子が3番目がその小学校に入るあたりにまた電話が来まして、うんうん、同じ方からで、今度はあのぜひお邪魔したいということで、うんうん、まあ 調査員っていう名ばかりで、うん、あのほとんどそういう調査をしたことがなかったので、うん、あの簡単な予習をしてですね、うん、持ち物もこれぐらいでいいのかなと思いながら録音機とかカメラとかメジャーとか筆記用具持って出かけたんですね、うん、そしたらものすごいその賑やかで、
うんうん、
その時はその小安様を祀っているその方のお宅が会場だったんですけど、うんはいはい、その時に皆さんもぎゅうぎゅう詰めでですね、来れば、小安様を拝んでから、うん、あの皆さんで人が集まるまでちゃんとその待つというシステムなんですけど、うんうん、その拝んでから待ち、拝んでから待ちで人がどんどん増えていくんですが、うんうん、いや皆さんすごく賑やかで、うん、あのいや元気だったか、おばあちゃんどうしてたとか、なんかそういうその、うんうん、近所でもなかなかこう会えない、うん、その状況だったのが分かるぐらい皆さんわーっとこう賑やかにおしゃべりしてて、すごくあの見ててあの楽しかったです、
はい、そっか、じゃあその小安様の、まあ、お祭りの時っていうのはやっぱり地域の方のつながりを、
そうです、そうです、う
ん、改めて確認するような場にもなっているんですかね、はい、
そうですね、でやっぱりあの若い時に、うん、子供をすぐ授かれなかったっていう女性たちがやっぱり小安様にお参りするんですね、
うんうん、
で今は医学が発達しているので、まあ、ちょっと何年も子供できないなっていう時には産婦人科さんに行ったりしますけど、うん、昔はそれほどその病院に行くっていうことがその大変な時期で、まあ、時代でしたから、そうなるとやっぱり近くにあるその神様だったり神社だったり、あとはそういうその神仏っていうんですか、そういうのをこう拝むようにあの姑さんから言われて、あの拝みましたと、で7年目にようやくその子供授かったっていう方もいるし、5年目で授かりましたっていう人もいるし、その地域の小安様にみんなお参りしてるんですね。できればできたで今度は安産をお願いしに行く、で無事に生まれれば無事に生まれましたありがとうございました、でこの子が健やかに育つようにっていうことであのお参りする、それをこうずっと続けてるんですね。でやっぱり楽しいお祭りだから、
うんうん、
姑さんがそのお嫁さんにおめえは今度いげっては言わないそうです、
うんうん、
自分が俺が行くから、
うんうん、
おめえまだ行かなくてもいいって言って、うんうん、あのママ茶碗に一つの米と、うん
はいはい、
あとはそのダラセンって言ってましたけど、うん、ちょっとのお金を持ってその会合に集まる、う
ん、へ
ー、それが昭和40年代後半のお話なんですけど、うんうん、あの私も行きたかったって、
うんうん、
行きたかったけどそのおばあさん自分の姑さんが、うん、おめあいげって言われなかったから行けなかった、
うんうん、
そのうちに小安子が亡くなったった、うん、そこのおばあさんが亡くなったためにっていう家もあるんです、
うんうん、
だからやっぱりその女性たちにとってみると1年に1回のお祭りですごく賑やかで楽しい場だったのは間違いないです。
そうなんですね、はいはい、ということでさまざま今回キーワードをいただいているんですけれども、
はい、
続いてちょっと気になるのが小笠瀬と小安様、
はははは、はい、
こちらについても伺っていいですか。
はい、小笠瀬っていうのは、うん、いわゆるその資格を持たないサンバさん、
うんうんうん、
先ほどあの小安様のその今小安子の話でちょっと盛り上がっちゃったんですけど、はいはい、その小安子であのご先祖様に産婆さんがいるって言いましたけど、うんうん、その産婆さんのことを実は小笠瀬というんですよ、
うん、
で小笠瀬の言葉をちょっと分解するとですね、はい、子っていうのは赤ちゃん、
うんうん、
なすっていうのは、産む、
はい、
産ませるのなすですね、うんうん、婆様っていうのはおばあさんたち、うん、女性のことですね、うん、なので資格を持たない、うん、その助産婦のような仕事をしてた方たちのことをこなさせと昔は言って、うんうん、でおばあちゃんたちに聞くと、うん、これあのこっちの言葉で背と背はだいたい 同じ、うんうん、背中とは言いません、へながと言います、
はい、はいはい、
同じですね、うんうん、はい、こなさせってこう言うんですけど、うん、そのこなさせのそのお仕事をしてたっていう方がご先祖様にまあいると、うん、でこれは資格を持たないサンバさんです、
うんうん、
で、資格を持たないので何回も子供を産んだことがあるおばあちゃんだったり、あとはそのこなさせ昔からその助産の仕事をしているおばあちゃんにスカウトされて、うん、おめはんやってみねえかとこういうふうに言われる方とか、そういう方たちがまあこなさせという仕事を続けてつなげてやっていたっていうことになるんですけど、そのこなさせが使った道具っていうのが実は二戸の資料館と浄法寺の資料館、はいはい、
うん、
これ県北でここ2カ所しかなくて、うん、その道具が実は展示されてます、
はいはい、
でこれが二戸の、文化財、うん、指定の文化財になってまして、すごく大事な、
うん、
浄法寺は浄法寺で、うん、99点ありますから、すごいいっぱいありますよ、
うんうん、
こなさせという仕事をした人たちが使っていた道具っていうことで、で数珠があったりお守りがあったり、うん、あとはまあ様々ですね、朝の紐はもう必ずありますし、うん、あとはすごろって言ってへそのを切る、
はいはいはい、
その刃物を使うとダメだと言われた時代なので、うん、その植物を使って、はい、刃物のようにしてへそのを切るという、はい、なのでそういう道具があったり、うん、これ浄法寺ですけど、うん、はい、あります、うん、なので一度皆さん行く機会があったら見てみてください。すごく面白いっていうか、まあ、不思議なって言えば不思議なんですけど、うん、日本全国から見てもすごく貴重な、
はい、
その道具たちです。でやっぱりこなさせという仕事をしていた人たちは、うん、医学的なその技術とかっていうよりも、うん、そのやっぱりこうまじないと言って、うん、おまじない、いわゆるその、神頼みだったりいろいろするんで、うん、お守りだったりお札だったり、まあ、様々あるんですけど、うん、縁起がいいものをこう並べてたり数珠があったり、うん、で、そういう道具たちが結構、まあ、ほとんどなんですが、うんうん、珍しいものっていうとやっぱりその呪文があるんですよ。小安の法っていう呪文があって、
うんうん、
はい、でそれもやっぱりすごく貴重なもので、うん、まあ、これは二戸の資料館にあるものなんですが、うん、常設展示で見れますので、うん、ぜひ見てみてください。やっぱり小安様っていう神様はずっと残り続けます、うん、それは村の 神様なので、うんうん、やっぱり女性と子供の神様なので、道具自体は納めてはありますけど、うん、小安様っていうのはずっとその村にあり続けて、うん、で年に1回のお祭りでみんな集まって現在に至るということになります、う
ん、なるほど、そうか、そういった貴重な資料があるんですね。
そうです、はい、
後半もまだまだ続きますので引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
近々手芸サークルを作りたいと考えてるんですけど、二戸市内ではどんな施設が利用できるんですか。
市内には二戸中央コミュニティセンターニコランス、金太一コミュニティセンターあつまらんか、浄法寺カシオペアセンターがあります。
なるほど、コミュニティセンターって有料のイベントも開催できたりするんですか。
はい、令和5年度4月から利用できる幅が広がったんです。今までの社会教育活動などの市民の学びの場に加え、地域のにぎわいにつながる有料イベントやバザーの開催、個人でも施設を利用することが可能ですよ。
あ、そうなんですね。いろんなことができそう。
演劇や合唱、その他様々な団体が利用していますよ。ぜひご活用ください。施設利用や申し込み方法などについては二戸市のホームページをご覧の上、公民連携推進課または各施設へ直接お問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。暮らしのラジオ、今回は旧二戸市の歴史民俗についてというテーマで、今回お話ししていただいているのは子安様について、二戸歴史民俗資料館の稲葉さんに、たっぷりお話ししていただいております。稲葉さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半部分では子安様について、そして粉させとその、使っていた道具、あとは子安講の話もだいぶ盛り上がりましたけれども、後半どういったお話ししていただけるんでしょうか。
はい、それで、平成29年から実は二戸にたびたび出入りしてた岩手県立博物館の川向井先生と、一緒に同道していただいて、調査の仕方を勉強しながら、一緒に歩いてもらってたんですけど、稲葉さん、こうやって各地区歩くと皆さん穂賀村の小屋さんも見たことないって言うから、二戸と浄法寺で合同で企画展やったらどうって言われたんです。えと思ったんですよ、その時私。この小屋様たちをどうするのって思ったら、いや見たことないって言うから、それを一箇所に集めたら、みんな来たら見れるでしょ。なるほどと思いました。
確かに
でそうやって一回に見れたら、みんなどういう子屋様があるかっていうのを人づてには聞いてても、一目でわかるから、これいい機会だと思うよっておっしゃっていただいたので、はい、おこれはじゃあやってみようと、その時は私も若かったですから後先考えずに、
いや
結構なんか持ち主の方たちには、ご迷惑をおかけしたかもしれないんですけど、やっぱりそう言われると集めたくなる、そして、皆さんに見ていただきたくなる、皆さんにいや実はこういう企画があってどうでしょうかという形でお手紙を出したり、実際に行ってなんかお話ししたりして、実はその時に14体集まったんです。そしてそれで持ってこれないものもあるので、例えばその祠だったりすると、連れてこれないの で、
ね、
仏像であれば連れてこれるんですけど、その時にその粉させが使った道具を持ってらっしゃるお宅もあったので、展示して資料館に寄贈されたもの以外にも実はあって、でそういう方たちからお借りして、14体の写真パネルも入れて14体、実はやっぱり神様だからちょっとやっぱり展示はしたくないっておっしゃる方もいらっしゃったので、それを入れなくても14体集まったんですね。で浄法寺は浄法寺で11体集まりました、写真パネルも含めて。なのでこれは結構面白いものになるな、来た人たちはきっと興味持つなと思って、頑張って準備して、皆さんの協力を受けながら企画展示しました。なんか先輩たちからおめはんここまでやったらやれって一言言われてですね、嫌とは言えずに調査の報告をまとめました。まとめて、でそれをじゃあ本で出すかという話になりまして、実は二戸の資料館から令和4年、去年ですけど、出したんです本を。調査報告書をまとめて、二戸市の子安様という題名で、二戸浄法寺のその子安様の、調査、子安講と子安様のその状態ですね、あとは計測写真、全部つけて報告書出しました。 でなかなかその医学と科学では証明できない、うん、そういうその神頼み的なところも結構あるんですけど、まあ、どれが正解っていうのもないので、うん、今現状を残すということで現状どういうふうにしてるかをそう様々書いたものだったんですけど、それでもいいと、うん、でお医者さんだったら結構信じないだろうなと思ったら全然そういうことなくて、うん、やっぱりそういうその子安様を祀って仕事をしたっていう時代を知りたいっていう方も結構いらっしゃって、だからやっぱりその技術だけじゃない部分で心の拠り所っていう部分で子安様っていうのをいろいろ知りたいっておっしゃる方々は医者お医者さんでもいましたので、やっぱり役に立てればなと思って、本当に勇気を振り絞って出した調査報告書だったんですけど、はい、なんとかお役に立ててたかなと思ってます、う
ん、
はい、
そうだったんですね。その調査報告書っていうのは今もどこかで購入したりっていうのはできる、
はい、借りて読む場合には、うん、県内の図書館には配りましたので、あ、
はいはい、
読むことはできますし、うん、あと二戸の資料館で1冊2000円で売ってますので、うんうん、もし購入希望の方がいらっしゃれば、うん、ちゃんと大丈夫、購入することはできます、はい、
そうなんですね、
はい、
じゃあ気になる方はまずはその、ま、図書館だったり資料館の方に足を運んでいただいて、
ね、はいはい、資料だったら惜しみなく差し上げますので、はい、ぜひでやっぱりこういうこと知りたい、こういうこと知りたいっていうこともありますし、うん、お祭りの日にち何日なんだけど合ってるべかって聞いてくる人もいるんですけど、うんうんうん、やっぱりその家それぞれでそれも違うことですので、うん、やっぱりそういうところもね、いろいろこう考えながら、うん、持ってらっしゃる方たち、小安さんも持ってらっしゃる方たちはなんかいろいろ資料を、うん、欲しいって来る方もいます、うん、はい、
そうなんですね。いやでもなんか今のお話聞いたら本当にこの地域の、まあ、女性やお子さんはもちろんですけど、いろんな人たちの本当心の支えになっている神様なんだなっていうのが、
は
い、感じられました、
はい
はい、ちょっともっとお話を聞きたいところなんですけれども、はい、ちょっとお時間が迫ってきてしまいました、はい、またどこかの機会で、
はい、そうですね、
たっぷりお話聞きたいなと思います、
はい、
ということで今回は二戸歴史民俗資料館の稲葉さんに子安様についてお話ししていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。